工兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
鍋に大豆を入れまして。
こんにちは、発酵芋男とごみ醤油のごみ陽子です。
発酵兄ごみ醤油6代目ごみひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
愛知県の知多半島のね、うん、あの焼き物町で有名な常滑っていうところに、仲良しの沢田酒造っていうね、江戸時代末期にできた、老舗の酒屋さんあって、造り酒屋さんって、はい、そこのね170周年記念イベントで、講演してきたの。
おーすごい。
メインゲスト、あの160周年記念がさ、小泉武夫先生でさ、すげえプレッシャーかかってさ、で僕普段講演会するとき何も考えないで行くんだけど、超久しぶりにすっごい準備した。
あ、そうなんですね。
聞いてみたい。
でそれはあの僕がいつもしてる話はほとんどしなくて、その知多半島が江戸時代からその、昭和にかけて一体なんかこうどんな運命をたどってったのかみたいなね、そういうなんか結構あのちゃんとした話したんで。
へえ、うち今年150周年なんですけど、ごみ
醤油なんかやんないの？
じゃあ甲府の歴史を紐解いてもらおうかな、
なんかやるんだ。
いや決まってない。
じゃあ3人でやるよ。せっかくだね。
でも今年ラジオも丸3周年だから、
だからお祝いしよう。
なんか一緒にお祝いできたらいいですね。
そうだね、アニバーサリーやったことないからな。
あのその沢田酒造もね、それであのすっごい地元にやっぱり愛されてて、で結構おじちゃんおばちゃんから若い大学生とかまでみんな集まってお祝いしてて、やっぱ酒蔵って、まあ、醸造蔵ってやっぱ地域の中心なんだなって改めて思った。
じゃあ発酵文化人類がこう体験してきたってことですね。
そうですね。ごみ醤油もあの150周年やってさ、その地元の人たちとのつながり深めよう。
深めよう。
そうしよう。
味噌汁みんなで飲む、
飲もう。
じゃあ今年うちも何かアニバーサリーします。
しよう。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
待ってます。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは麹豚の話。
さっきさ、それで、さ、その沢田酒造の話したでしょ。で沢田酒造の麹室、あの入ってびっくりしたんだけど、あの沢田さんね、あのもう170年間ずっと全部の麹全量を麹豚で作ってる。
へ
ー、ちょっとこれあの多分今聞いてる人全然、
そうですね、
あの
ドヒャーってなれないですね。
すごいね。
でも僕ら3人ドヒャーってなってるんだけど、
普通酒っていう、
もう普通酒も吟醸酒も全部麹豚で作ってて、でこのドヒャー感をちょっとじゃあ妹解説してみてよ。
はい、まあ、お酒とか味噌の原料の麹があるんですけど、麹の作り方が、3つ、方法があって、1つ目が今言った麹豚、2つ目が麹箱、で最後が床っていう、
SML みたいな感じ。
そうです。でもなんかもう S うでも箱も結構 M じゃないですよね。
LLX みたいな。だ普通はね、あの麹床って言って結構ね深いプール、ちょっとね、あの小さいプールみたいなのがあって、
そこで、まとめて作る
ね、そこで100キロとかね、まとめて作って、で麹箱の方は10キロから
20キロぐらい、頑張れば持ってるぐらいのサイズだよね。
で麹豚だいたい1キロ弱だよね。
700ぐらいか。そうだね、1キロ弱だね。
で小分けにするんだよね、麹豚って。だから当然ほら、いっぺんにブワーってこうお米入れてやった方が楽じゃん。なんだけどあえてその1キロ弱に小分けして、1回にさほら 100キロとか200キロ作るから、100箱とか200箱に、
100箱200箱盛るだけで大変だよね。
そう、五味醤油も実はかつては麹豚で作ってたんですよ、
うん、そうなんだ。
で、去年ぐらいに蔵の掃除してた時に、うん、やっぱその時使ってた麹豚が出てきたんですけど、うん、今言ったようにすごい数使うからめっちゃ出てきたよね、うんうん、
めっちゃ出てきた、200とか300
で。そう、じゃあ全量作ってたってことだね。全量、形はなんか浅い箱みたいな感じだよね。
そうですね、う
ん、だ本当にその箱ほど深さがないから麹豚っていう感じになってるんだと思うんだけど、それをさ小分けにしてやるんだけどさ、なんであれはそのあんな非効率的なことを頑張ってやるわけ？
どう、あれだよね、そのいい麹っていうのは麹菌がよくこうモコモコ生えてて、うん、中に食い込んでるやつがいいんですけど、うん、その一個ずつ、うん、あの小さく管理することによって、うん、そのいいと言われる麹をたくさん作りやすい方法で、うん、昔は温度管理するのが、今はたくさんの量作っても湿度と温度と管理しやすいんですけど、うん、昔は温めるって言ったら、うん、なんて言うんだろう、あの炭を起こして温めるとか、うんうん、冷ますって言っても外気を入れて冷ますから、うん、結構なんか職人の技術っていうか、うん、なかなかコントロールするのが難しいから、うん、1個ずつの個体を小さくすることによって、うん、そのバッファーを狭くしてうまくコントロールしやすくするっていう感じだから、赤信号をみんなで渡れば怖くないみたいな、
うん、その例え全然わかんない、うん、でもあれだよね、だってさ、例えば麹箱と言われると、麹箱もう大きさ自体はそんなに変わらないんだけど、深さがすごいあるから、
そうですね、
結局いっぱい、あの下の方と上の方と中の方で、
う
ん、コンディションが変わってきたんだよね。
そうそうそうそう、
で麹豚ってほとんど超浅いから、うんうん、上と下でコンディションが変わらないってことなんだよね。
そうそうそうそう、でなんかまあもし最悪熱が行き過ぎても一個ずつがちっちゃいから、うんうん、そこまで暴走する量じゃないんだよね。だからそれはだからなんであの量なのかっていうのは多分すごく計算し尽くされたサイズだから、その昔の人すごいよね、うん、麹豚に行き着いたっていうのがさ、
そうそう、でうちも実は昔その麹豚で作って売ってたので、うん、1枚っていう単位で麹も売ってて、うん、それはその本当麹豚でできる1枚分の量っていうので、うん、でもうちも蓋で作ってないので、うん、だいたい 750g に測って売ってます。
僕も麹作りワークショップ やるときに、はい、まあ、家庭でその使いやすい量でっていうことを試行錯誤してたどり着いた分量はやっぱ 800g 弱なんだよね。
1枚
出来上がりで言うとね、うん、お米 600g で 1.3 倍ぐらいになるから 800g 弱なので、うん、だからなんかこの多分 800g 約 800g って結構その麹作る時のすごいキーポイントなんだよね。で 800g もそんなに深く盛らず、うん、こう浅く広げるっていうのは一番いい麹ができるっていうのの昔の人の知恵なんだよね。
そうですよ、そう、あの本当蓋にパンパンに入れないですもんね、
麹
ね、
うん、そうそうそう、なんかちょっと余裕持たして、ね、で僕も麹蓋でやってみたことあるんだけど、やっぱすっごい綺麗にできる。
へー、沢田さん以外に麹蓋で面白かった蔵ってありますか？
うん、ある、あのね、秋田の横手にある幅麹店っていうところ、うんうん、普通の麹屋さん、ね、
そこすごいね、
あのお味噌とかも作ってるんだけど、一般の人向けの麹だから、ゴミさんとこみたいな手作りを声作ってるんだけど、うんうん、そこお酒の麹じゃないのに全量麹蓋、
うん、へー、
で僕が知ってる麹屋さんの中で最もうまい部類に入るんだけど、うん、もうなんかほら内側までびっしり真っ白になってんの、うん、だからお米の芯がもう残ってないの、菌が入りすぎて、
へ
ー、うん、オーバースペックなんだよ。その麹が普通の人使うには多分吟醸用の、うん、あの吟醸酒用の麹とかでもいいんじゃないかっていうクオリティのやつを普通の人が甘酒とか作るから、なんかネットサーフィンするだけのパソコンに超半端ないグラフィックボード積まれてるみたいなさ、CPU 積まれてるみたいな感じなんだよ。
そう、僕も幅さん行ったことあるんだけど、うん、すごい工夫してて、うん、麹豚から麹を取る機械とかを、うん、なんか農機具改造して作ったりとか、うん、麹豚洗う機械とか開発してて、うん、なんかそのもう麹豚をやるっていう前提で、うん、その周りをすごくオートメーション化して、うん、作業効率を下げてんだけど、だからそこで麹豚外さないっていうのがすごい、
うん、そうね、だから、ね、結構すさまじいことなんだよ、この麹豚でやり続けるっていうのは、うん、さ、その幅麹店ね、何がすごいかっていうと、うん、麹室の中行くとね、あの麹蓋ってそのまま重ねるとさ熱がこもるから、うん、麹ダメになっちゃうじゃん、うん、だからなんかその藁の蓋をかぶせるんだけど、うん、それね、斜めっていうかちょっと互い違いに積んでいくの、ジェンガみたいにしていくの、うん、だからなんかね、あの壁一面がこう麹蓋がこう互い違いにこうなってできてる模様みたいになってて、すっごいかっこいいんだよね。
へー、
で、なんか200枚も300枚も毎日こう入れ替えてさやってる、うん、すごいよね、
でもそのなんだろう、麹豚だとやっぱり1回 の, その重さは軽いから、うん、女性でもできるなっていうのは
思う。確かに確かに、うん、そこだからお母さんがね、あの主導して作ってるんだけど、
う
ん、
そうで
しょうね、そうそう、それでも麹豚だと手間はかかるけどね、
うん、そう一個一個が ね重くないから、うちだと1回に240キロ、うん、麹を作るので、
うん、2つでやるから だいたい100キロぐらいなんですよね、うん、1個の箱が。
うん、
それ考えるとやっぱなかなか力仕事になっちゃうから、
うんうん、
そうだから分かりました、麹豚に変えて女性の働ける職場を再構築します。
おいいじゃん、
すごい。
ちょっとさ、兄貴のとこ敷地余ってるからさ、ごめん、醤油、うん、ちっちゃい麹物を作ってさ、麹豚復活させてみればいいじゃん。
そうだね、うん、おばさん専用のね、
うん、まあ、おばさん専用ってなんか
、うん、いいじゃん、
うん、
い
いじゃん、そうだね、
あ、そうか、
わかった、うん、ちょっと今度違う時に話すけど、うん、なんか一個わかったよ、
わかった、
今度話して気になる、じゃあ今度なんか話
して、うん、ラジオの場でこういうこと言わないで、
すいません、
え、でもなんか今回じゃあブログにその麹豚の写真をちょっと地味なんですけど、うん、載っけましょうね、
う
ん、
そうですね、
え、その浜麹店さんの室の写真ってあるんですか、
う
ん、
あるある、あ、てかね、僕あとツイッターで、うん、じゃあ明日とかにその麹豚の解説するよ、うん、そしたらツイッターで、
あー、じゃあちょっと連動で麹豚を盛り上げましょう、う
ん、明日とか言ってこれ収録 あれだから、
6月3日です、
6月3日にじゃあ忘れないように、
はい、
はい、
じゃあちょっと6月3日はネット上が麹豚で盛り上がる、う
んうん、じゃあ麹豚祭りします、
はい、以上発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟の麹トーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。
さっきさ、あの、はい、発酵アニメってたけど、うんうん、そのコージ豚にしたら、うん、あの女の人でも扱いやすいよねって、これ結構画期的だね。
うんうんうんうん、
子供でもできるし、
そうだね、うん、じゃあ家族みんなでコージ作れる、
そうですね、
さ、うん、一回すごいびっくりしたのがさ、僕のワークショップ受けてくれたね、その若いママが、
はい、
最近双方で自宅でできるビジネスでコージ屋で起業したんですって言って、
うん、
で家の中にちっちゃい手作りで麹室作って、そこで麹を作ってそれを EC ショップで売るっていう、おしゃれ、センス今のとかおしゃれで、あ、これちょっと新しい企業の形としていいなとかって思って、
すごい、
麹屋さんないしね、だから海外でその企業はありなんじゃない
か、海外っていうかそのそこ海外でもありだし地域でも、で結構売れるんだって、
へ、
双方って言ってたよ、
双方、双方って要はその在宅ビジネス、
ね、あ、びっくりした、私
ニューヨーク
だと思った、
俺もねニューヨークでやってるなんて、なかなか、
あ、でもねニューヨーク、あのね、あの西海岸の方でやっぱ麹で起業してる人いるんだよ、
へ
え、だからさ、この麹の小飽きないこれからやばいかもね、
そうですね、
じゃあうちら発酵兄弟3人仲悪くなったらこうみんな別々の
麹屋
をやって、ね、
でも一番起業しやすいですね麹屋ね、
そうだね、
うん、そうだ、
うん、
であれでしょ、お互いディスるんでしょ、あそこの麹ははぜ込みが
甘い
み
た
い
な、
じゃあちょっと今年は麹でなんかね、はい、できそうですね、
なんかいい年になりそうですね、
みんな作ってこう、
うんうん、この番組は過去の放送をアップしています、山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに飛んで聞くことができます。発酵兄弟の麹トーク、お相手は発酵妹ごみようこと、
発酵兄ごみひとしと、
発酵弟奥田ひらくでした。
手前味噌ですみません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。